もう一度聖書を開きます。聖書の一番後ろの方になります。ルカの福音書22章31節、163ページまたは149ページ、ルカ22章31節から朗読いたします。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だから、あなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒にならば、老であろうと、死であろうと、覚悟はできております。しかし、イエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日、鶏が鳴くまでに、あなたは三度、私を知らないと言います。説教はあなたのための祈りと題して近藤牧師にお願いいたします。
皆さんは最近どのようなことに喜びを覚えられたでしょうか。どんな場面でですね、喜びを覚えられたでしょうか。あるいは逆にどのようなことに悲しみを覚えられたでしょうか。私たちがこの世にある限り、悲しみというものと無縁であることはできません。私たちがこの世にあって歩みを続ける限り、私たちは悲しみと出会い続ける、そのように言うことができると思うんです。さまざまな種類の悲しみというものが存在します。別れの悲しみがあります。あるいは不条理に対する悲しみがあり、人の心ない言葉に悲しみを覚えることもあります。あるいは自分自身の弱さ、愚かさを思い、悲しみを覚えることがあります。聖書は私たちが出会うこれら一つ一つの悲しみというものの存在を決して否定はしないんです。あるいは場合によっては、この悲しみというものが必ずしも私たちにとってマイナスであるとは言わないんです。2週間後に迎えることになります。4月4日はイースターの礼拝ということになります。イエス・キリストの復活を祝うイースターの礼拝ということになります。それに先立ちます、来週はイエス・キリストの十字架の受難、苦しみを覚える受難週ということになります。今日と来週と十字架にまつわる箇所、正確に言いますと十字架前夜の出来事についてそれぞれ2回に分けて箇所を選ばせていただいて語りたいと思っております。今日開かれていますのはルカの福音書の22章31節から34節までの箇所ですけれども、ここにはペテロと、あのイエス様の筆頭弟子と呼ばれるペテロとイエス様とのやりとりが記されています。皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。約1年前の受難週の礼拝では、やはり同じですね、十字架前夜、 弟子であったペテロが、このペテロがイエス様を3度も知らないと否んでしまった場面、そんな場面からお話をしました。今日の箇所はその場面から遡ること数時間前のことです。今日の34節にもイエス様がペテロが鶏が鳴くまでに3度私を知らないと言いますと、その予告をされている言葉が記されていましたけれども、実際にペテロが3度知らないと否むその場面から数時間前のこと、あの最後の晩餐と呼ばれるその席上でのイエス様とペテロとのやり取りが記されているのがこの場面です。今日はこの箇所から御心に沿った悲しみということについてお話をしたいと思っています。御心に沿った悲しみということ、聖書は私たちが覚える悲しみというものを否定せず、それどころか悲しみの中から生まれるものがあることを私たちに教えてくれます。今日も大きくは2つの点でお話をいたします。第1点目、主の祈りということ、主の祈りということ、そして第2点目は悲しむものは幸いですということ、悲しむものは幸いですということです。まずは第1点目の主の祈りということですけれども、今日もですね、私たちはこの礼拝の中で主の祈りをご一緒に祈りました。でも今から取り上げようとしています祈りとは、いわゆるその主の祈りではなくて、この場面で主がペテロのために、イエス様がペテロのために祈られた祈りということです。さらには私たちのためにも祈ってくださる祈りということについてお話をしたいと思っています。イエス様が十字架にかけられる、つけられる前の日の晩、木曜日の夜のことです。それはエルサレムのある一軒の家の大広間に集まったイエス様と十二人の弟子たちは、厳かに過ぎ越しの食事と呼ばれるユダヤ人にとって特別な食事の時を過ごしていました。夕食の時を過ごしていました。イエス様によってパンとブドウ酒とが弟子たちに分け与えられました。私たちが今月に一度大体ですね、第1週の礼拝の中で行うあの最後の晩餐が、まさにオリジナル版がですね、行われていたわけです。そんな席上でのことです。イエス様は突然ペテロに対して呼びかけられました。31節をご一緒にもう一度声に出してお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書22章31節、はい、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。シモン、シモンとイエス様は呼びかけられます。ここでイエス様が言われたシモンというのはペテロのもともとの名前、生まれ持ってですね、与えられたといいますか、ペテロがイエス様と出会う前、出会うその時までずっと呼ばれ続けていた本来のシモンという名前でイエス様はペテロに呼びかけられるんです。ペテロというのは岩ということを意味する名前です。まあ、名前と言いますか、あだ名と言ってもいいと思いますね。イエス様がこのシモン、ペテロに対してつけられたあだ名としての岩という名前。あえてですね、イエス様はこの場面でペテロとではなくてシモンと、しかも二度繰り返しながらシモン、シモンと呼びかけられたようにも思うんです。それはその呼びかけの後にイエス様が語られた言葉とも無関係ではないように思われるんです。この場面を想像するときに、おそらくイエス様のこの言葉を聞いたペテロと他の弟子たちの間には大きな動揺が走ったのではないかと思うんです。実はこの直前にイエス様が一体何を話されていたのかと言いますと、 28節から30節までをご覧ください。今日の直前の箇所ですけれども、ルカの福音書の22章の28節から30節まで、この箇所においてはイエス様はこんなことをおっしゃっていたんです。私がお読みしますので聞いていただきたいと思います。けれども、あなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちです。私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの12の部族を裁くのです。皆さん、ここでイエス様が語られたこの言葉というのは、弟子たちが3年半の間聞きたいと思い続けてきた言葉です。イエス様に出会った弟子たちは、初めはですね、イエス様がどんなお方なのかよく分かりませんでした。しかし何かこの方は違う、特別なお方だ。そしてイエス様に従うようになりました。しかしイエス様に従い続けたその3年半の間に、弟子たちは数々の驚くべき場面を目撃することになります。イエス様によってなされた多くの奇跡の技、またイエス様によって語られた力ある権威ある言葉の数々、教えの数々、そしてその奇跡の技に、またその言葉に、教えに引きつけられて、多くの人々がイエス様に付き従う、そんな状況を目にするときに、弟子たちの中には、このお方、このお方こそが私たちのイスラエルのこの国の王になられる方に違いない、そんな思いが生じてきていたんです。同時にその思いは、そんなお方に一番そばで付き従っている私たちは、このお方が王になった暁にはやはり特別な地位が与えられるに違いない、これがですね、弟子たちが期待するところだったんです。期待が高まっていたんです。そんな弟子たちに向かって、私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます、なぜならばあなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちだから。この直前の言葉を聞いて弟子たちの心は踊ったと思うんです。この最後の晩餐、何やらいつもとは違う雰囲気を感じながらも、しかしイエス様のこの言葉にその心は喜び踊ったのではないかと思うんです。しかしそんな喜びにあっという間に水をかけるかのような、そんな言葉が語られているのがこの31節の言葉なんです。なんとも不穏かつ不吉とも言える言葉、イエス様はここでサタンという名前を出しました。サタン、イエス様の口から飛び出したその名前は、絶えず神に敵対し、神様に敵対し、人を神様から引き離そうとする敵対者、誘惑するものである悪魔の名前です。この時イエス様のこの直前の言葉に能天気にも浮かれていたであろう弟子たちは気づいていませんでした。実はこの場面、この瞬間に神に敵対するものであるサタンは弟子たちの上にその恐ろしい手を伸ばして、彼らをイエス様から引き離すだけではなくて、イエス様を引き離そうとするだけではなくて、その弟子たちのうちから信仰そのものを消し去ろうとしていたんです。サタンは神様の救いの計画、十字架を通して成し遂げられようとしている救いの計画を破壊しようと、この時その存在をかけて弟子たちの上に、シモン・ペテロの上に、特にシモン・ペテロの上に攻勢をかけていた、そんなことを私たちはこのイエス様の言葉から知ることができるんです。しかしそこの場面にあって、この場面にあって、 そのことに気づいていたのはイエス様ただ一人だけだったんです。サタンという存在はそれほど多く聖書の中に登場してくるわけではありません。もちろん何もかもをですね、サタンのせいにするということは変なですね、誤りを生じること、生じさせることになってしまいますけれども、しかし私たちはこのサタンの存在を否定することはできないんです。そしてこのサタンという存在を決して甘く見てはいけないんです。聖書に登場するサタンの姿、皆さんはどんな場面でこの聖書の中にサタンが登場したことを、そんな場面をですね、思い出されるでしょうか。今日ですね、朝の7時からの礼拝でも参加者がですね、私も含めて礼拝者が5人でしたので、一人一人にですね、どんな場面でサタンが登場したかということを挙げてもらっていったんですけれども、皆さんはどんな場面を思い浮かべるでしょうか。まずですね、もちろん一番最初に上がるのはあのアダムとエバを誘惑したエデンの園での場面です。まさにサタンは巧妙に、その瞬間までアダムとエバが、いやその後にまでアダムとエバが神に背いた、神様に背いたということにも気づけないような形でアダムとエバを神様から引き離すことに成功しました。さらにどんな場面にサタンは登場するでしょうか。ヨブ記にも登場しますね。あの大富豪であったヨブ、信仰に固く立っていたはずのあのヨブ、そのヨブの財産を奪い、健康を奪い、家族を奪ったサタン。ヨブが予想もしていなかったそのような出来事を通して、ヨブの信仰を神様から、ヨブの神様に対する信頼をなくそうと、そのように画策をしたサタンでした。あるいは旧約聖書で言うならば、ダビデ、あの王であったダビデにもサタンは働きかけました。どの場面だったでしょうか。人口調査の場面です。王としての晩年を迎え、戦いが止み、そして自分の国を眺めたダビデは、おそらく自分の業績を数え上げてみたくなったんだと思います。そして家来たちに人口調査を命じるんです。そこには自分が成し遂げてきたことを誇りたいという思いがあったのではないかと思うんです。聖書はそのようなダビデの行動がサタンがダビデに働きかけた結果であると私たちに教えるんです。神の友と呼ばれて、神により頼むことによって、その王としての統治を続けてきたはずのダビデが、この時神の力ではない、自分の力でそれを成し遂げてきたかのように錯覚させた。巧妙にダビデを神様から引き離そうとした。それがサタンの企みでした。新約聖書にあっては、もちろんイエス様があの荒野において誘惑を受けた場面が挙げられます。十字架を通してではない、この地上の権力を与えることによってイエス様のその計画を、神様の計画を頓挫させようとした、そのようなサタンの誘惑でした。さらにはイエス様が十字架の死と復活を予告されたその時、イエス様をいさめられたペテロ、そのペテロに対してイエス様は厳しくも、下がれサタンと、そのように呼びかけられたんです。あなたは神のことではなくて人のことを思っている。確かに人間的に考えるならば、イエス様のことを思い、イエス様のことを愛するがゆえにイエス様をいさめたペテロ、しかしそれは私たちがいわゆる考えるところのヒューマニズムであって、神様の思いではない。それこそがサタンの働きだとイエス様は明らかにされるんです。 あるいはこの直前の場面、同じ22章、ルカの福音書22章の3節では、イスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。サタンは巧妙に、しかし何とかしてこの十字架の御業を打ち壊そうとして、やがて誕生とするしようとしている教会、その教会の誕生を阻止しようとして、あらゆる手段を用いて攻勢をかけている。そんなサタンの姿を私たちは知ることができるんです。この時サタンが弟子たちをふるいにかけて、イエス様から引き離すために用いた手段、信仰から引き離すために用いようとした手段は、それは彼らをその挫折感、そして罪悪感の泥沼の中に沈めて、その信仰を窒息させようとした、そういう手段だったんです。この直後に彼らはイエス様が逮捕された、その時みんな恐怖を覚えてイエス様を見捨てて逃げてしまうことになります。そしてペテロに至っては、このイエス様の予告の通りに3度もイエス様を知らないと否定することになるんです。サタンの巧妙さ、恐ろしさというものは、恐怖によって弟子たちが逃げ出すように、そしてペテロがイエス様を否定するように仕向けたというところにあるのではないんです。むしろその犯してしまう失敗の中で、よりその挫折感と罪悪感を大きなものとして、彼らの心を自分自身に対する失望で満たして、二度と立ち上がることができないようにしようとした、ここにサタンの企みがあったんです。ペテロはこの時イエス様に向かって何と宣言したか、ご一緒にですね、お読みしたいと思います。ルカの福音書の22章の33節、この箇所をお読みいたしましょう。はい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒になら、老であろうと死であろうと覚悟はできております。他の弟子たちの手前、あるいはリーダーとしての自覚が、彼の思いを大きくして、そしてこのようなですね、自信にあふれた宣言をその口に上らせたのではないかと思うんです。そして確かにこの言葉は、この時点におけるペテロの偽らざる思いであったはずです。主のためにご一緒にならば、どこにでもついていきます。主のためであるならば、主と共にであるならば、情熱に満ちたペテロの告白は確かに尊いように思えるんです。しかしこの情熱の中に潜んだ自尊心というもの、情熱の中に潜んだ自尊心というもの、主により頼んでこの告白をしたではなくて、自分の力を頼みとして自分の思いを実行しようとするペテロの思いをこそ、サタンはまさに巧妙に利用して、そして神様の計画を頓挫させようとしていたんです。皆さんはカッコウというですね、鳥をご存知でしょうか。カッコウ、カッコウと鳴きますよね。カッコウカッコウ、歌にもなってますけれども、カッコウという鳥はですね、なんともこうふざけた鳥だということですね。何がふざけているかと言いますと、自分が産んだ卵を自分では温めないそうですね。じゃあどうするかと言いますと、他の鳥の巣の中に卵を産み落とすんだそうです。しかもですね、カッコウの卵というのは他の鳥よりもよっぽど早く孵化するそうなんですね。自分が産んだ卵がこういくつかある中でですね、カッコウによって産み落とされた卵から一番最初にヒナが生まれます。するとですね、そのヒナは悪いやつですね、周りにある卵を巣から落としてしまうというんです。卵だけではなくて、他にも帰っていたヒナもその巣から蹴散らしてですね、そしてその巣を独占して、親鳥は 自分の子供ではない括弧を一生懸命ですね、育てるというんですね。しかもですね、それがどういう仕組みかは分かりませんけれども、時にはですね、賢い親鳥がいまして、卵の大きさか何かが違うからでしょうかね、これは私の卵じゃないと言って、そしてその卵を排除しようとするちゃんと賢い鳥もいるそうです。しかしですね、カッコはどういう仕組みか分かりません。さらにその上を行きまして、なんとなんとその自分の産んだ卵を他の鳥の模様に見せることができるというんですね。どういう仕組みでそんなことができるのか分かりませんけれども、このカッコという鳥、ドイツのですね、神学者であるヘルムート・ティーリケという神学者はこんな言葉を残しました。悪魔は経験という巣の中にカッコの卵を産みつける。悪魔は経験という巣の中に格好の卵を産みつける。やがてですね、誕生する教会にあって大きな大きな問題が生まれます。特にガラテヤ人への手紙なんかを読みますと、その問題の大きさが伺えるんですけれども、パウロが戦っていたこと、それは誕生した教会、福音によって罪が許された者の集団として、イエス・キリストのその十字架の贖いによって罪を許された、そのことを告白する集団、ただ神の一方的な憐れみによって救われたことを告白する集団であったはずの教会、その教会の中に巧妙に律法主義が入り込んで、確かに律法主義というのは見た目は敬虔なんです。しかしその敬虔さの中に潜んでいたのは一方的な神様からの恵みではなくて、結局は自分の力によって救いを手に入れようとする、そのような律法主義、その律法主義が教会の中に再び入り込んでしまった。このことをパウロは嘆き、そしてガラテヤの教会の人々に対して目を覚ませと、そのように呼びかけるんです。まあ、そんなことをですね、このティーリケという人は、悪魔は経験という巣の中に格好の卵を産みつける。知らないうちに産みつけられた卵はやがて帰り、信仰を蹴散らし、失わせてしまうというんですね。しかしこのペテロのこの告白、この場面に当てはめるならば、こんなことが言えるのではないかと思うんです。悪魔は情熱という巣の中にも格好の卵を産みつける。情熱という巣の中にも悪魔は格好の卵を産みつける。皆さんはサマーセット・モームという人、小説家ですね、イギリス人の小説家をご存知でしょうか。有名な作品では月と六ペンスという作品がありますけれども、このモームが書いた短編小説、まあ、一部ではですね、史上最高の短編小説だなどと言われている作品として、雨という作品があるんです。モームという人が記した雨という作品、私もですね、確か高校生の時にこの作品を読んだんですけれども、まあ読んでですね、嫌な気持ちになりました。嫌なことがある方はこの思いをですね、共有できるとできるのではないかと思うんですけれども、そこに登場するのは情熱にあふれた若い宣教師です。この情熱にあふれた宣教師は船に乗って旅をしています。この宣教師には奥さんもいるんです。しかし同じ船に一人の娼婦が乗っているんです。情熱に満ちたこの宣教師は、この娼婦を改心させることこそが自分に与えられた使命と、この娼婦に悔い改めを説き続けるんです。そんな船の中での出来事、港に着いたですね、船の港を舞台とした出来事なんですけれども、そこに雨がですね、しとしととこう降り続けるんです。娼婦はですね、悔い改めのそのような姿勢をある時見せます。そのことに宣教師は喜びを覚えるんです。しかしこの物語の結末がどうなったか、情熱を持って 悔い改めを説き続けていたはずのこの宣教師が、結局は娼婦に誘惑をされて、この娼婦と関係を持ち、そして自殺をしてしまう。最後にこの娼婦の高笑いが書かれて、この物語は閉じられるんですね。もちろんですね、これは小説です。しかしですね、情熱という巣の中にも悪魔は各校の卵を産みつける、この言葉が当てはまる物語ではないかとも思うんです。もちろん小説ですから、その作り出したモームが作り出した人物です。しかしその宣教師の情熱というもの、その情熱というものが誘惑の中で形を変えていってしまった。ペテロの口にですね、このイエス様に対する情熱に満ちたこの告白が昇った瞬間、サタンは密かにほくそ笑んだはずです。この瞬間に、このペテロの情熱に満ちた言葉こそが、この直後に彼のうちの自分自身に対する大きな失望感、挫折感、罪悪感というものを何倍にも大きくすることをサタンは知っていたはずです。自分に対する自信が強ければ強いほど、その失望感はより強いものとなるわけです。果たしてその通りに、イエス様の予告通りに、イエス様を三度知らないと言ったペテロは、自らの愚かさ、弱さ、犯した罪の大きさに打ちのめされて号泣することになります。実はこの時、イエス様以外弟子たちの誰も気づいていなかったのですけれども、ここにはこの後の教会の歴史を左右するサタンとイエス様との戦い、せめぎ合いが繰り広げられていたんです。この時点でペテロをはじめとする弟子たちを通して教会を生み出すという神様の計画を頓挫させることに大手をかけたサタンでしたけれども、そんなサタンにとって想定外のことが一つだけありました。それがイエス様がペテロのために祈られたということなんです。32節の前半をご覧ください。32節の前半、イエス様はこのように言葉を続けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。サタンの攻撃を前にしてイエス様は祈られたんです。その祈りの言葉に注目してください。信仰がなくならないようにイエス様は祈ったとおっしゃったんです。ペテロと弟子たちが挫折をしないように、失敗をしないように私は祈りましたとおっしゃったんではないんです。信仰がなくならないように、このように祈ることによってイエス様はサタンの企みを退けられて、その言葉の通りにやがて挫折と罪悪感、失望感の中からペテロを立ち直らせてくださった。イエス様はここで祈られたんです。主の祈り、この祈りが一体どんなものであったか、このことを深く覚えたいと思うんです。さあ、そして2番目の点に移りたいと思いますけれども、それは悲しむものは幸いですということ。もう一度ですね、今日の説教の冒頭でもお話した悲しみ、苦しみということについて考えてみたいと思います。先週は詩編117編から説教しましたけれども、その際に2つ後の詩編119編の詩編についても少し触れました。詩編119編、長い箇所ですけれども、そんな119編を記した詩人はですね、こんなことを言っています。例えば67節、苦しみに遭う前には私は過ちを犯しました、しかし今はあなたの言葉を守ります。苦しみに遭う前には私は過ちを犯しました、しかし今はあなたの言葉を守ります。 あるいは71節、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。苦しみにあったことは幸せだと言っているんです。なぜならば、私はそれであなたの掟を学んだから、神様の掟を学んだから。まあ、このように言われるとですね、この詩人が経験した苦しみなんて大したことないんじゃないかと。こんな軽くですね、言えるような、言い放てるような苦しみなど大したことないのではないかとも思いたくなるんですけれども、しかし同じ119編の92節で、こんなこともですね、言われているんです。もしあなたの御教えが私の喜びでなかったら、私は自分の悩みの中で滅んでいたでしょう。もしあなたの御教えが私の喜びでなかったら、私は自分の悩みの中で滅んでいたことでしょう。この詩人は確かに身と心を滅ぼしかねないような、自分の心身を滅ぼしてしまうような悩みの中に置かれていた、そんなことがわかるんです。しかしそのような悩みの中にありつつ、彼は苦しみ、そして悲しみというものを神様に出会うため、神様の掟を学ぶためのものであったと、そのように振り返っているんです。聖書は悲しみや苦しみ、そして悩むことを否定しません。むしろその悲しみ、苦しみ、悩みのトンネルの中でこそイエス・キリストに出会うことができる。イエス・キリストの自分に向けられる視線に出会い、眼差しに出会い、イエス・キリストが自分のために取りなしてくださっているその祈りに出会うことができるというんです。以前も礼拝で、もうですね、何年も前になると思いますけれども、取り上げたことがありました。水野源蔵さんという詩人がいました。瞬きの詩人と呼ばれます。ご存知の方も多いと思いますけれども、この水野源蔵さんは小学校4年生の時に脳性小児麻痺がかかりまして、体を動かすこともできない、口を聞くこともできない、ただできるのは瞬きをすることだけというですね、そういう状態に陥ります。小学校4年生です。5年ほど後に中学生だったのでしょうか、年齢的に言いますならば。その時に彼は福音を聞き、家族ともどもイエス様を信じることになります。そしてこの水野源蔵さんはやがてお母さんが示す50音表に瞬きで合図を送ることによって詩を書き始めるんです。1970年代にその詩が出版されました。昨年ですね、召された西村さんのアパートに行きまして、西村さんの蔵書の中にもこの水野源蔵さんの詩集を見つけましたけれども、水野源蔵さん自身が召された後にもこの詩集は確かな反響を呼び続けています。その水野さんが読んだ詩の中にこんな一節がありました。こんな詩です。悲しみよ、悲しみよ、本当にありがとう。お前が来なかったら、強くなかったなら、私は今どうなったか。悲しみよ、悲しみよ、お前が私を、この世にはない大きな喜びが、変わらない平安がある主イエス様の身元に連れてきてくれたのだ。悲しみよ、悲しみよ、本当にありがとう。お前が私を、主イエス様の身元に連れてきてくれたのだ。水野さんの詩に教えられるだけでなく、私たちは先週の熊谷君のバプテスマ式の中でも、人間的に考えるならば悲しみを生じるだけのはずの挫折と試練の中にあって、しかしイエス様と出会った一人の兄弟の証に耳を傾けたのではなかったでしょうか。 やがて十字架の無残な死から3日目、ペテロは、そして弟子たちは、失敗と挫折、自らに対する失望感と悲しみに心が満たされる中でこそ、復活の主、イエス・キリストに出会うことになるんです。私たちも様々な挫折を経験します。失敗を繰り返す中で自らに失望し、心が悲しみで満たされます。神様がご自身の形として、ご自身の形として作られたはずの人間の姿からは遠くかけ離れた自分の弱さや愚かさ、罪深さに悲しみを覚えます。神様が作られたはずの完全な世界からも遠くかけ離れた堕落した世にあって、様々な罪の現実に翻弄されて、うめくことしかできない、そのようなことを経験します。でもイエス・キリストはそんな私たちの弱さや愚かさ、私たちのうちにある罪の現実、そして私たちを取り巻く罪の現実をすべて知っていてくださり、ご自身との人格的な交わりへと私たちを導き、そしてその時私たちは、このお方が私のために、あなたのために絶えず祈り、取りなしてくださっているお方であること。悲しみの中で罪に対して目を開かせ、悔い改めへと導き、励まし、慰め、絶えず力づけてくださるお方であることを知るものとされるんです。この十字架前夜の場面からは数年前の出来事になると思いますけれども、あの山上の説教と呼ばれる山に座られたイエス様が群衆たちに対して、そして弟子たちに対して語られた言葉の中に、悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるから、こんな言葉がありました。悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるから。私たちは悲しみの中でこそ慰め主なるキリストに出会うんです。悲しみよ、悲しみよ、ありがとうと、その渦中にあっては告白することはできないかもしれない。しかし私たちの歩みを振り返るときに、確かにその悲しみの中で神様の慰めを深く経験した。実はそのような神様の憐れみの技が満ちているのではないでしょうか。そしてこれからも、神様はまさにこのイエス様の言葉を真実の言葉として私たちのために祈り、取りなし続けてくださるんです。最後にイエス様が語られたもう一つのことに耳を傾けたいと思います。32節の後半です。しかし私は祈りましたと、そのように語られた直後にイエス様はこんなこともおっしゃいました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様は祈られただけではないんです。ここでペテロに新たな使命を与えて、そして使わそうとしておられるんです。立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。やがてペテロをはじめとして挫折と自らに対する失望を味わった弟子たちを通してこそ、そんな弟子たちを通してこそなんです。自分の力により頼む群れではなくて、人間の力により頼む群れではなくて、主により頼む群れとして教会が誕生し、主の救いとイエス・キリストの福音が全世界に届けられ、そして私たちのもとにまで届けられている。このことを覚えたいと思うんです。誕生した教会において、おそらくペテロは自分の能力や思いを超えた責任を負わざるを得ず、重荷を覚えたはずです。けれども、同時に彼が絶えず思い出したであろうことは、この時彼の弱さと彼が犯すことになる大きな失敗を知りつつも、ご自身の使命をあらかじめ託されペテロを使わそうとしてくださったキリストの言葉だったのではないかと 思うんです。さまざまな賭けを覚える中でその賭けがすべてなくなったら、ふさわしく成長したら私は使命を託しましょうではなかったんです。この直後に失敗を犯す、挫折を経験するペテロにもうすでにその使命を託されたイエス様でした。今日の説教の内容をもう一度短くまとめてこの時間を閉じたいと思います。主はペテロが誘惑に遭わないようにと祈ったのではありませんでした。罪を犯さないようにと祈ったのでもありませんでした。主が祈られたのは、誘惑の中で罪を犯したとしても、失敗を犯したとしても信仰がなくならないようにと祈ったんでした。私たちの信仰生活において誘惑に遭わないではないんです。罪を犯さないでもないんです。自分の罪深さに直面し、自分自身に対して絶望し嘆き、罪悪感の中に浸り、信仰を失わせるのではなくて、あるいは誤った開き直りへと進ませるのでもなくて、自分の罪に悲しむ時にこそ開かれる視点、出会う眼差し、自分の力によってではない、罪の前に無力であることを悟った者にこそ注がれる救いの恵み、働く神様の力ということに私たちは気づかされていくんです。新年度を迎えて新しい場所へと使わされていこうとしている方々がおられます。地理的なことだけでなく、新しい立場にあって新しい責任を委ねられようとしている方々もおられます。そしてこの場にいる私たちすべてが、日々漠然と過ごすのではない、日々主に使わされてそれぞれの場所へと赴くものです。神様は罪を犯さず失敗することのないスーパーマンのような存在にご自身の働きを進められたのではないんです。スーパーマンのような存在を通してご自身の働きを進められるのではないんです。ごく普通のと言いましょうか、ごく普通の人間、自分の弱さを知り嘆くことを知っている許された罪人を通してこそ、ご自身の御業を進めようとしておられるんです。それは一体誰を通してでしょうか。私たちを通してです。私を通して、また皆さんお一人お一人を通して、神様はご自身の御業を今日も今週も進めようとされています。今週の歩みにおいて、この礼拝から使わされていく場にあって、あなたが主との出会いを経験していくことができますように、絶えず主の眼差しとその祈りの言葉に出会い、そんなあなたを通して主の業が進められていくように、一言お祈りいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、皆を賛美いたします。情熱を持ちながらもイエス様を否み、大きな挫折感の中に打ちのめされ、立ち上がることもできないように思われたペテロ、しかしイエス様はあらかじめ祈りによって支え、その信仰をもう一度立ち直らせ、新たな使命を与え、送り出してくださいました。あなたの恵みの大きさを思います。私たちはペテロほどの情熱も持ち得ず、あるいは誤った使命感に時にこの身を満たし、自分自身の内側を顧みることなく、これが信仰だと誤った道を進んでしまうような、そのような愚かなものであることを覚えます。しかし神様、あなたは そんな私たちと諦めることなく関わりを持ち続け、絶えず御言葉によって教え、悲しみを通しても苦しみを通しても主により頼むことを、救いの恵みが確かであることを教えてくださることを覚えて、心から感謝いたします。あなたは私たちをこの礼拝の場から今週の歩みへと、また新年度の歩みへと使わそうとされています。主と共に、主のために、主により頼みながら踏み出していく私たちとさせてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。